三橋達夫です。
国沢です。
日賀萌です。
アストミシンゴです。
まあ毎月やってる編集室なんですけど、
はい、
今日はあの全部見てみた件のね、はい、収録もあるということで、はい、アストミ先生に来てい
ただ
い
て、
はい、ここ来たの初めてですね。
そうですね。はい、あの UTB 映像アカデミー、
はい、
ということでね、あのオンエア的にはあの全部見てみた件の方が先に出てるということになってます、
ね。あ、なるほど、そういうことです、ね。
はい。
はい。
東さんよろしくお願いします。
お願いします。
もうコミケ直前ですけれども、
はい。
はい、この夏の過ごし方としてはどんな？
今月は、初日はですね、本を買い漁って、二日目はコスプレイヤーを取りまくって、三日目はミヒラ三平さんの売り子をして、その夜にですね、ロフトプラス、朝屋のロフトで、あの、コミケを総括ライブをするっていう、結構なハードスケジュールで。
コミケ総括ライブは誰とやるの？
ミヒラさんとしてね。これは頼まれて、ロフトに頼まれてやるので、僕は総括じゃないんですけども、まあ、本当に取っ手
なし
の感想ですとか。
ね、じゃあ4日目またちょっと動き出してんだね、活動。
まあでもね、4日目年始の気持ちで、今回たまたまあれなんですけども、
うん、
はい、頑張ってますんで、よろしくお願いします。
多分バッテバテのライブです。
だってるよね、もうそんな。
だって、その日のうちにですもんね。
だってそういう売り子とかやったこと
ない。だっただな。
その一緒前は TIF っていうアイドルやつもできますんで、
ね、
もう死んじゃいますよ、僕。
8月の。
あ、行ってんだ、そっちも、ね。
いや、これも頼まれてですね、一人で行くの恥ずかしいって方が、自宅のチケット買ってくれた
ら、いや、いいじゃないです
か。まさか3日間通していくって、カメラ持ってたら本当に。
きついっすよ、移動とかも考える。
それ以外によりは、全部バイトをギュッて締め込みますんで、42歳にはちょっと体ちょっと心配なんで、頑張ります。
すごい
な。比嘉君はだから、その、一緒に行ってっていう相手になりがちだよね。
そうですね。はい、ちょ紹介はいっぱいできるので、
うん、
お任せください。
はい、
皆さん待ってますよ。
太鼓持ちってこういうことだった、
ね。充実して、リア充だね。
リア充。そういう意味ではリア充
してるな。
アショミ先生はですね、アニ様、ぬるま湯特集、
はい、
その2もありがとうございました。
ありがとうございます。まさか2回に分けてやらせてもらって。
はい、大変気持ち悪い話です。
なんか、はい、公式でも斎藤 P がおっしゃってたように、史上最多組数、最多曲数のライブになるらしいので、2回に分けざるを得なかったっていう
なるほどので
、やらせていただきました、ね。
もうアニ様回だけはですね、うん、配信と同時に斎藤 P がリツイートするっていう、
ありがとうございますね。
すごいですね。
もう公式認定って言ってもいいんじゃないかな、
ね、ありがとうございます。
来てますな、ね、
ただあくまでお金をもらわずに趣味としてやっている。お客さんとして参加するっていうの
がね、はい。
そうですね。
はい。
はい、
そんなわけで、
はい、
まず普通おたいていきましょうか。
お
はい、普通おたからいきましょうか。
はい、
大洗巡りの件ということで、シーグル野々崎さんからいただきましたけれども、前回ですね、これ実は、まあ、大洗、ガルパンの
大地
である大洗に行ったというのを、部費部で紹介したんですよ。
はいはい。
あまりにも、その、聖地巡礼というかね、現地に行った感、満載だったんで、
はいはい、
まあ、妄想という、はい、まあ、バッチリ CG 回収してるんで、
はい、
これは部費部でしょうということで、紹介したんですけども、実際に行ったって言った報告だったんです。
なるほど。
あれ、そうなんですか。
実話だったんですね。
おぉ、
実話だったんです。はい、なんか、聖地巡礼と言わないのが、なんか妄想なのかなと思わせる余地があった
んですけど、
まあ、皆さんその辺は現実と妄想の境目がもう曖昧だと思うので、シーグル野々崎さんからいただきました。大洗巡りの件採用していただいてありがとうございます。聖地巡礼というのが宗教的でちょっと苦手なので、初縁の地巡りと呼んでいます。ゆかりの地ね。うん。聖地巡礼と思っていただいて結構ですと。でもまさか部費部で紹介されるなんて、シモピー記者をはじめとする皆さんに申し訳ないです。リスペクトがね、やっぱ妄想を立ち
上げて。シモピーさんはね。
パッタキャストとはいえラジオなので写真を送るのはどうかなと思い文章だけにしたのですが、このままで私が妄想を垂れ流しているだけのようなので、大笑いで撮った写真を送ります。
およ
ろしければ添付の写真を参照願います。ということで。で、旗は本当に街中にありました。街中に街を挙げて優勝を祝っていましたと。 それでは他にも何かと何箇所か巡ってるので機会があれば報告しますということで、まあ添付した写真というか、まあ自作の CG なんですかね。
あ、ポケモン GO みたいなもん
ですよね。なるほど。
あよくできてますね。
合成しますね。
いや本当だねこれね。
ガルパン GO いいですね。
実際行ってみたいですね。
こんなに、あ、こんなにもう
抽選の説明面白いな。
へえ。街がガルパン一色。
お笑い一回行ってみたいね。
ね、ね、ね。
なんと？
いや行ったことないです。
行ったことないですね。
ないですね。
結構でもガルパンファン何回も行ってるよね。
そうそう、ね、みんながその気軽に行けるよねとは言ってますけど、いや気軽じゃないですよ。この距離。
確かに ね
結構ね。想像写真見るとやっぱ想像以上にガルパンついてるんですね。
しっかりしてますよね、はい、ちゃんとなんかこうがっぷり四つでやってる感じありますね、
はい、
すごいな。誠さんからいただきました、うん、あライターな人にお勧めするここ最近のアニメ、
あ、
はい、ホロッコの堀田さん、
はい、
ね、まあ、特撮好きなんですけど、あ、はい、あの窓マギとかは見たと。
そうですね、
うん、なんていうか SF 好きで、
はい、
藤子不二雄ファンで、うん、スタインズゲートとかは見たと、
は
あ
は
あ、でその僕に最近おすすめのアニメをなんか教えてくれないかって言いました、ね、いろいろ紹介したんです僕、
はいはい、
でも最終的に軽音見てくださいって
言
って、
嘘
まさかの
とりあえずそっから始めましょうかみたいな、
俺も自分で進めててびっくりしたんだけど、うん、まさか俺軽音進めることになるとは思わなかったんで、でも今軽音見てる途中です。堀田さん
見てんですか。
すでにあの8話まで見て、うん、ちょっとハマり込んでる。
おお、
いいですね。癒されてますっていう。
お、
感想がね、すげえ聞きたい。
ちょっと続報に期待していただきたいんですが、はいはい、それを聞いた感想です。窓マギアフターアフターについての感想になるのかもしれませんが、個人的にライトな人にお勧めしたい作品は何かと考えた結果、ラキスタや軽音などが思い浮かびました。
いいですね。
うん。ラキスタは確かに頭身が低くて目が大きい、髪の毛の色がバラバラで、ザ・深夜アニメな作品ですし、多くの人を魅了する力はあっても、多くの人を遠ざけるリスクのあるアニメだと思います。しかし、この番組でもおなじみの足富さんが脳を揺さぶれるほどの作品で、深夜アニメにハマるきっかけとなった実績もあり、これで抵抗を感じるような人には何を勧めても深夜アニメに興味を持ってはくれないだろうというのが僕の結論です。アニメを好きと公言してもリスクがない時代とはいえ、深夜アニメマニアは少数派だという現実を踏まえた上で、どうせ進めるなら濃度が濃いものを堂々と進めるのが潔いのではないでしょうかということでいただきましたね。
なるほどね。
ラキスタって、うん、だから足止め先生どうだったんですか。ラキスタ、
ラキスタは僕はあの本当にアニメ好きになるきっかけになったやつだったんですけど、
うんうん、
その時にはそのいわゆるアニメオタクというのは何ぞやっていうのは分からなかったわけですよ、
うん、
アニメオタクの人たちってこういうことを言うとこういう反応するよみたいなのは、
うんうん、
それを全部教えてくれたみたいな感じだったんで、
コナちゃんがの
行動が、あ、そうなの。
なんか割とそのオタク界に入っていくための教科書みたいな感覚で見てた。
本当かなそれ。本当かな。
俺は若いんだアピールじゃない
の、これ。本当かな。
もちろんキャラクターの可愛さも良かったですけども。
はい、だからその可愛いって思えた時点で才能があるから。まあだから、
まあ、
もうだからそこで最初にもうふるいにかけちまおうっていう。
ああ、そうですね。
俺多分全くアニメとか見慣れてなくて、いきなりみゆきさんみたいなの出てきたら腹立ってると思うんだよね。間違いなく腹立ってると思うんだよ。
あとそれは大きいよ。だから女の子だけっていうのも多分大きい。
なんで
女の子だけの OK なのかとか、男が出てくるの、そのバランスだよね。多分そのハードルってあるんじゃないかな。
あ、ラッキーチャンネルあったから余計またハードルが
上
が
ります
よね。
白石君のいじりとか多分わかんないですよね。
なる
ほど。
いわゆるだから、まあ、キャラクターの萌えもありつつ、
うん、
まあ、アニメパロディも入ってるし、うん、中の人パロディっていうの
は。はいはいはい。ね、急にオノギーとか言われてもね。
そう
だからやっぱり疲れてる人向けなんだよね、多分ね。だから、足止めも疲れたところを襲われたと
思う。襲われた。あと何でもかんでもアニメ見たいって時期に見ちゃったから。
そうだそう。
勉強しなきゃ、このラキスタに出てきたこのネタを
もっと
分かるために勉強しなきゃって欲が刺激されたのかもしれないですね。
ああ、かなりだから参考にならないけど。ラッキースター最初にぶつけるって
結構ハードル高い。
そうですよ、だって。
京アニはやっぱちょっとコアだよ。やっぱりコアだよ。言ってもコアだよ。
まあでも、僕の事務所でも、あんまりアニメ見ないって人でも、軽音は見てたって人結構いますよ。
なるほどね。
意外と、なんか。
だから、 お笑い知らない人に、うん、今あの三四郎を勧めてみたいなことだよね。だからね、
ギリギリね。そうですね、
三四郎、お笑いファンだったらみんな知ってる、うん、はい、けど世間の人はギリギリちょっと知らないぐらいなところだよね、はい、
そうですね。だからなんかそのお笑い好き、お笑い好きが好きな芸人とお笑いあんま見たことない人が好きな芸人と、うん、なんか相違があるような感じで、うん、
そこですよ、
ね、難しいところなんですよね。軽音いいラインですね。
同じあのメールで同じテーマでいただいております、うん、冷凍うどんさん、
はい、
161回の最終回問題、うん、そして173回最終回最終回問題その後を聞いての感想です、うん、と言いますか、直後に続いて聞いたポッドキャスト鈴木敏夫のジブリ汗まみれの内容が、うん、最終回問題の核心に迫る内容だったため思わずメールしてしまいました。知ってます？鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。
その番組は知ってます、ね、
聞いたことはないです、ね、
これすごいいい番組なんです。具体的には7月8日に配信された押井監督、うろぶちさん、鈴木さんの対談第2夜前半。
お豪華ですね。
うろぶちさんですか。
予算ありますね。
お金あるね。
東京 FM の番組です。
ああ、なるほど。
乱暴に要約すると次のような内容です、今は誰も物語を作ろうと思わない、誰も必要としていない押井ね、
うん、
そして押井さんはストーリーはあるが始まりがあって終わりがあるという物語がない。うん、うろぶちさん、物語を書くよりキャラクターに比重がいっている、うん、もう一つうろぶちさん、ファンはキャラと永遠に付き合いたいと思っている、
うん、
作り手もキャラと別れたくないと思っている、
へ、
うん、もう一つうろぶちさん、キャラを喜ばせたりいじめたり死なせたりすることで物語を終わらせる行為を拒まれつつある、うん、昔はビューティフルドリーマーのように終わらないことに恐怖を感じていたが今は終わらせることに恐怖を感じている、
あ
などなど、こういう、確かにそうですよね、
うん、
やっぱ軽音とかもスタッフがね終わらせたくなかったりとかして、はい、終わりじゃないみたいな。
この番組でよく言ってた人たちいるんじゃないですか、うん、あの出演者で。だからほら最終回見るの怖いから見ないとか、誰だっけな、言ってるのは編集長だっけな、
まあ、僕もあの最終回だと思わずに最終回を見るっていう技術ね、
うん、
これ技術だから、これあの誰でもできるから、
仮に4コマ、
2クールで終わってもそれは放送上のことであって、うん、
はいはい、
その後まだ続いてるからっていう、
仮にほら4コマ漫画のあれとかでもさ、別にその本編映像作品見てもそのいわゆる最終回的な物語のが ない最終回でも、
はい、
あの最終回マークをついてのを見てしまうと終わってしまうみたいな感覚が、
うんうん、
今度はこう見てる人たちにもあるから見ないとか、見ない、まあ見てはいるんだろうけど、うん、そういうのがあるんでしょうな、うん、やっぱこう怯えてるっていう部分もあるんじゃない。
わかるわ。
ああ、
もやもや最終回問題についてキャラと物語という視点で考えるならもうこれ以上の正解はないのではとポッドキャストを聞きながら運転していた車の運転席で思わずうなってしまいました。元の音源は3月に LINE ライブで生配信されたガルムウォーズ公開記念特番のようです。ほぼ同時期に日本を代表する超一流の作り手たちと同じ境地に最終回問題という形で切り込んでいた編集長をはじめとするメンバー皆さんの見識の高さで頭が下がる。
ベタ褒めじゃないです
。褒めすぎだよ。
まあ向こうにちょっと乗っかられたよね。
ああ、こっちが来たね。そうだよね。
そっちこそ乗っかっちゃった。
そうだよ。あれ編集長が仕事の帰りに俺の家に近く来てて、あの二人で撮ったんだ。
マジか。
時間ねえ。
加えて175回、ライトな人におすすめするここ最近のアニメを聞いて気がついたことがあります。それは魅力的なお話、ちゃんとした終わりのある作品は幅広い層の人に届きやすいということです。私はアニオタではないのですが、放送の中で皆さんが語る作品で面白そう、今度見てみようと思えたタイトルは聞くだけでワクワクするストーリー、そしてカタルシスのある終わりがあるとされているものでした。つまり魅力的な物語があればオタク以外の人々にも作品が届く可能性が高まるのです。わかりやすい例でいくなら社会現象と言っていいレベルでヒットした窓マギでしょうか。普段アニメを見ない人々が窓マギを語る際にキャラクターの絵柄には抵抗があるがという言葉を何度となく目にしてきたと思います。そう、とにかくストーリーがすごいから絵が気になってもとりあえず3話までは見てというやつです。ちなみに私は同じ手口で布教されて1ヶ月ほど明美穂村ちゃんのことしか考えられなくなった経験があります。ジャンルの発展にはライトな一般人からディープなオタクまで幅広い層がの存在が欠かせません。今後少しでもアニメの裾野を広げたいのなら作品作りにおけるキャラクター偏重の風潮を改める必要がありそうです。ただ押井監督は物語がないのはアニメに限った話ではないとおっしゃっているので、問題はそんな単純な話ではないのかもしれません。 ということで暑い日が続きますが配信楽しみにしております。これからも頑張ってください、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
冷凍うどんさん、
まあ、今キャラクターから先に作り始めるってのあるからね。多分今もそうなんじゃないの。だからもう配置が決まってるんだよね。こういう子こういう子こういう子こういう子でこういう子を出すから、話を でっち上げるんじゃないんだけど、どうやったら整合性がこの女の子たち男の子たちがいる世界とかっていうのを不自然に見せないかっていう、言ってみればもうテクニックで作ってしまう、作れてるとかっていうのがあるはあるから、うん、まあ、物語が先なのかキャラクターが先なのか、これいい悪いとは何とも言えないんだけどね、うん、っていうのはあると思いますよ。
日常系って言われるものって意外とキャラクターの面が強かったり
する。まあまあそうでしょうね。それしょうがないんだよ ね。だって日常なんで、はい、今現代の日本の社会をそのままっていう感じになるから、はい、うんうん、どうしたってそれで物語って言ったってそんなに抑揚はないよ。あってもだから今度は恋愛ドラマに振るとかっていうくらいになっちゃうから、うん、そうすると男出さないと女出さないとっていう風になるけど、なんだろうな、傾向としてそれちょっと異性が入ると嫌っていうのも最近出てきてんじゃねえのとは思うけどね。
確かにアイカツスタート始まった時に、うん、なんかオープニング映像に男の子映っただけでみんなざわっとしてました
。あれ
そういうの過敏。いいじゃん。金プリつけでしょみんな。慣れないよみんな。
比嘉くんは何進める？
僕は ROD ザ TV ですね。
あ
れで1話でを OV ですって言っても多分皆さん気づかないですよ。
あの、そっかそっか、
あの綺麗な思い方ですし、うん、2話以降がある意味1話の同人とも追い考えてもできますよねってぐらい、
ROD
ね、1話は。気持ちいいですけどね、あの飛行機の
いちごマシュマロダメだな。
いちごマシュマロは
レベル高い。
じゃあ、まあ、オープニングを超えねえたら大丈夫です。かわいい。あ、ごめん、ごめん。あの、
オープニングさえちゃんと乗り越えられれば
大丈夫です。
だから最初がすごい、ちょっともう、富士山ぐらい高い山だから。
あれ、かわいすぎて、あれ逆に、ちょっと、大変さ絶対ダメですよ。
ね、そうだね。だって、昔でもやっぱりゼータになった瞬間脱落した人とかガンダムで言う、まあね、あとやっぱりマクロスダメだった人って結構多いでしょ。
そうなんですか。
一番最初の、うん、ああまあどうなんだ、まあ、ガンダム世代の人だよね。だ
からいわゆるだから劇画、
うん、
はい、下のジョーとかガンダムとか、うん、スペースコブラとか、うん、まあ、出先おさむ、
はい、
の、なんか、
洗礼
を受けてた人は、
ダメなん
だ。マクロス見た時になんだこれって思ったと思うんだ
けど、
僕世代的には逆で、ゼータガンダムとマクロスがちょうど物心つくか、つかないぐらいだったんで、全然スッと
な
ったんで、驚きますね、意見の方
が。なるほどね。そういう、ちょっとなんか、ふるいにかける作品があるんだよね。カーズ京都の稲見さん、今回もメールくれてます。稲見さん、
速攻で聞いてくれる人ですね。
暇なんですかね。
ちょっと。
まあ。
嬉しいです。第144回の熱量と文字数、コラム、自分の好きなものを周りの人が好きになってくれないっていうのと、アニメ、どうしようもないテーマだよね、これ。
すごいことで喋ってますね、皆さん。
アニメはみんなで見るものというのをマッハで聞かせていただきました。いや、もうマッハじゃねえから。もうマッハじゃねえから。
随分前だよな、あれ。
落語やディズニーについての、ディズニーについての達夫編集長と黒柳の野崎さんの過去の悪いオタクぶりを拝聴して、僕自身が過去に被弾した記憶が蘇ったので報告。
被弾ね。
確かにね。で、なんか昔はこう悪いオタクだったよっていうね。それくらいで好きとか言ってんじゃねえよっていうね。
うん、
まあ僕がいつもジップで言われてることですね。僕は小さい頃から本が好きで、当時父親が飾り物にしていた世界文学全集と日本文学全集をはじめ、 SF から短編小説まで高校卒業するまで読んで読みまくっていました。そうだったんだこの人、やっぱ頭いい人なのかな。頭悪いかな。東京の大学で文芸サークルに入ってからも読書はますます加速していきました。そして大学2年生の新人会員の時、事件は起こりました。文芸サークルですが、本に興味があったらうちのクラブに入りませんか。そう新入生の女の子に声をかけた時です。彼女はこう言いました。赤いバッグをご存知ですか。僕はその作家を知りませんでした。あ、じゃあ話にならないという様子で薄く笑って去っていく彼女に感じた猛烈な敗北感は今でも忘れられません。
うわ、
悔しくて悔しくて、その日のうちに神保町や上野、高田馬場の書店、古書店を回って赤江バクの本を全作買ってアパートに帰って読み漁りました。短美的な言い回し、目に浮かぶようなアンダルシアの風景にもっと早く赤江バクという小説家に会えばよかったと、 思うと同時に僕が笑われた彼女に何とか雪辱を晴らそうと学校中を探しましたが、うん、二度と彼女に会うことはできませんでした、多分引きこもったんでしょうね。たとえ首長に目の前で去られてしまった落語ビギナーの人、野崎さんにディズニーへの愛が足りねえよという雰囲気に気づいてしまった女性の方も、今頃は悔しさをバレに落語博士ディズニーの女王になってるかもしれません。自分の過去を振り返り発奮する起爆剤になるという意味では悪いオタクの存在もあながち悪くはないのではと。
いやいやいや悪い
いただきました。
うわすげえ話だね。立ち直れないな僕。
立ち直れない。
やめちゃいますか多分僕。ここはもうそんな答えたらもう。
でもさ、落語好きっていう人がいて、はい、詳しい人と話したいみたいよ。達夫さんと話したいみたいよ。言って呼ばれて、
はい、
なんか一回浅草演芸ホール行っただけなんだよ、その人がね。
はい、
はい。いや、それで落語好きって言われてもさ、
あ
俺全然なんかそのさ、話せないじゃん。
はいはい。
いや、いいんだけど、巻き込まねないでっていう。いや、いいよ、好きって言ってていいけど、なんか巻き込まないでってちょっと思った。っていう話。
なるほど、なるほど、なるほど。
難しいよね。
難しいですよね。いや、それ多分、間に入った人が悪いですよ。
まあ、ね、
僕もそれ、そういうほどじゃありませんけど、ありますもん、やっぱり。例えばそのお仕事での時に、木下さん、この子もプリキュア好きなんだってよって言われた時点で僕は、絶対好きじゃないと思うんで、そうですかってスッて僕は好きなんですよ。
それ悪いお宅じゃん。
誤信ができ
る。いまだに悪いお宅じゃん。
だからそのことは話しませんから、僕。
ああ、
うん、
なるほどね。
それ絶対そんな好きじゃないです、そんな僕ほど。そう思っちゃうから、ただ気づく前に。お互い気づく前にね。
皆さん、ここに一番悪いお宅がいます。
なんで
日本が
悪くないですよ。
どう、アニソン詳しいとか言ってる人とかいる周りに。
いやでもアニソンだとまた難しいのが世代がまた別であるので、言ってもだからそのいわゆるその、まあ、ロボットアニメがいっぱいあった頃のアニソング、ね、まあ、僕も知らない曲いっぱいありますけども、逆にその頃アニメをよく見てた人っていうのが最近のアニソンをあんま知らないとか、意外とその相互関係でうまくいくことはあるんですけど、どっちがどれぐらい詳しいかとかでなんかあんまりその競ったりとかがあんまりないので、
そっか、そうだよね、はい、どのアーティストが好きかでもいいわけだ
とかで、はい、なんかその知識量で競うか競わないかの、
あ、まあそうなっちゃうんだよね。だからそこじゃないんだけどなと思う。
そこじゃないじゃない
ですけど、詳しいとかそういうことじゃないじゃんっていう、
だから傷つきたくなかったら、ね、もう国さんみたいに外に出ない。人との関わり
が傷つきたくないから俺出てないわけじゃない。
千人ってそういうことだ。
俺は一人が好きなんだよ。
誰かと
出た
意見交換とかしたいと思ってない
んだよね。なんと僕あんま知らないって人を逆に羨ましいって思うこともあります
もん。これから知れるもんね。
これから知れるっていうのがあってですね、うん、前あの比嘉さんとあのとある作品のミュージカル、うん、偶然同じ日に、うん、っていうかあのプリパラなんですけど、
うん、
同じ日に偶然チケット取って見に行ってて、
うん、
でそのミュージカルっていうのがアニメの一期のまあ物語なんですけど、比嘉さんはアニメの一期を見たことがなかったんです。
二期しか見たことない。
だから比嘉さんには新鮮だったけども、うん、僕にとっては追体験だった。
そうなんだよね。あるあるみたいだね。
だから比嘉さん逆にすごい羨ましいな。
大感動してます。
入れ替わりたいよね、その瞬間だけ。いいね、初めてで見る人がどういう感覚なのかとか、
はい、
それは思います、うん、というわけで続いてはアニメの感想のコーナーです。
熱量と文字数。
この1話、はい、ちょっとね、ずいぶん前になりますけど、もう今7月新番始まっちゃってるん で、
そうです、ね、
ちょっと4月クールのアニメをね、はい、振り返りたいなと思います。
はい、
六条くるるさん、この1話ですが、アイカツスターズ、
お
ー、第10話、夢のスタートラインについて語らせてください、うん、ちなみにアイカツスターズはどうですか、足飛先生、ご覧になってましたか。
いや素晴らしいです。
素晴らしい、
素晴らしい。
素晴らしい。
素晴らしいしか言わない。
相当素晴らしいな。
あの、アイマスのプロデューサー同士が、アイマス最高だなってしか言わ
ない。
あれと一緒です。
そうか。噛み締めてる。
本当に。
憧れの先輩である白鳥姫のライブが突如中止になったため、主人公の虹の夢が代役をすることになるというところから始まります。 思い出しましたか。
思いましたね。
最初は自分のファーストライブを大きな会場で行えることに喜んでいた虹野ですが、駆け出しの無名のアイドルのチケットが売れるはずもなく、私誰のために歌うんだろうと徐々に落ち込んでいってしまいます。そのまま一時はライブをする意味を見出せなくなっていた虹野ですが、先輩アイドルに励まされたり、友達がチケットを手売りしてくれていることを知ったりするうちに、決意を新たに練習に打ち込むようになり、人数なんて関係ない、私は見に来てくれた人のため精一杯歌うだけなんだもんと言ってライブに臨みます。ライブ当日、客席には空席が多かったものの、ファンの小さな女の子や今まで関わったスタッフなど駆けつけてくれ、ライブはささやかな成功を収めました。普通ならばこれで一件落着なのですが、それで終わらないのがアイカツスターズ、というのも実はこのライブ、虹野の会を四つ星学園の学園長が仕組んだものだったのです。虹野には不思議な力があるのですが、それが発揮された時に先輩アイドルや教師たちをも驚かせるような素晴らしいライブができるということ以外は明らかにされていません。そして虹野にそういった不思議な力があると気づいているのはどうやら学園長だけのようです。虹野本人や周りの人々がライブの成功に喜んでいる時も、学園長はその不思議な力を超えなければならアイドル生命が危ういと考えているようで、ライブの成功というカタルシスの直後に次の展開が気になる見事な引き、さらに物語に引き込まれてしまいました。11話の冒頭でもその不思議な力について触れられており、ターニングポイントとなる重要なこの1話だったと思います。余談ですが、虹野の不思議な力が発揮された時、手書きの虹野の顔がアップになって目が輝くシーンが挿入されているのですが、これはアイカツの歴史上では初めての演出となっています。本編はサンライズがライブシーンはサムライピクチャーズが制作していたからでしょうか。これまではキャラクターのモノローグやカットインなどが一切入らず 3DCG のライブシーンだけで完結させていました。3DCG の制作がサンライズ DID スタジオに移って以降、これまでの形式から逸脱した描き方がなされることに要注目です。六条クルルさん、ありがとうございます。
でも
見てます、
見てますね。最後はまたちゃんと面倒くせえオタクみたいなところが発揮されててよかったです、ね、
会社の意向まで全部
ね、
全部把握してますね。やっぱりね、
アイカツスターズ、
ね、やっぱその代替わりじゃないですけど、うん、結構やっぱでかいことだ
と、まあそうでかいことだよ、でかいよ、うん、
ね、まあ、あのスターライト学園で約3年、うん、3年半やってたんで、急に、まあ、ガラッと変わって、うん、でも、まあ、前とは違うことやらないといけないわけですから、うん、いろいろとね新しい要素を盛り込まれてますけど、うん、ね、前だとだからあの前主人公のいちごちゃんの憧れの存在としての水木さんっていう人がいたんですけど、今回も最初から S4 っていう4人なんかそれぞれのダンスとかモデルとか演技とかのスペシャリストに分かれてた、いわゆる四天王みたいな
スピードみたいなこと、
古いな、古いな、
スピードの S4 じゃないです
か、片山国会
議員、今より国会議員ですからね、
まあいいですけど、
いろいろと、ね、まあ、前作と違うこといっぱいやってますからね、まあ、男の子、いわゆるさっき比嘉さんが言った、まあ、キンプリ的なあれじゃないですけど、うん、今度は男性アイドルの活躍もちょっと見れるんじゃないかっていうのを匂わせてますから、
キンプリがあれだけヒットしちゃったからね、
やらないわけにもいかんでしょう、うんうん、
実際でもこれね、先輩のライブが中心になって主人公が代役みたいな、うん、他の無名のアイドルが代役みたいなね、うん、これ大体なんかブログとかに長い文書いて普通のアイドルだったら炎上するパ
ターン。大炎上するやつね。
普通だったらね。
最近あの、解散とか卒業するアイドルのブログ超面白いな
って。すみません。なんかツイートしてます
か、ね、すげえいっぱい言い訳すんだよ、なんか。で、あの時ああだった、こうだったみたいなこと言うんだけど。超ダセーの、それが。いやいやいや。本当に、やめちまえっていう。
やめちゃうからでしょ。やめちゃうからでしょ。
だからダメなんだよ。まあでも10代でそれが分かってたら、あ、やっぱ天才だし、うん、そういう分かってる子が売れるんだ。
言わない子が突破力ですから。
そうなんだよね。
2次元も3次元もそうですよ。
そうなんだよね。比嘉さんやっぱいつも苦々しく。
苦々しく思いますよ、僕は。卒業メンバーという言葉は大嫌いなことなんですよ。僕はビューティフルドリーマーなんで、いつまでも。次元も3次元も。
やっぱ大きい事件になるんですか、あの卒業みたいな動きが出てくると。
なりますね。だから僕はでも黙殺しますよ。ただ見ますけどね。それはアウトプットはしませんけど。
なるほど、
ね。僕も毒水庫部屋にもギュッと鍵をつけて。
毒袋。
だって感情は。
どんなに正しいことがあったとしてもよ。うん、その、辞める側にね、はい、正義があったとしても、続ける側は何も言えないから
な。まあ、そうなんだよ。
うん。
ああ
辞める人は最後っぺみたいに、うん、なんか今までこうだった、ね、だったとか不満全部投げられるけど、辞めない子は言えないもん、
ね、そうなんですよ、
そこがフェアじゃない、
そこがそうなんですよ、本当
に。アイカツ軸ではそんなことは一切
ない
ない。
だからもうそういう、みんな心が綺麗だからいい、
そうですね、
実際のアイドル、はい、ソウルジャム濁りまくってるから、
ね、いやいや、そんなことないですよ、なんていうことは言うんですか、
顔に出
たことないですよ、
メンタマ見たら分かりますよ、メンタマ見たら本当に
メンタマ見たらソウルジャム
分かりますよ、もう、
まあ確かにね、きついですけどね、
そうだ、
その辺が、
絆イーバ
ー、はい、
最終話ということで、エピヒロさんからいただきました、
はい、トリガーの。
この作品は岡田真理さんからの人生参加であったように思います。絆システムによって人工的に痛みを共有する、ネガティブなものであっても確実に相手の心が分かる、それをよりどころに人とつながるのはいわばチートモードのゲームのようなもので、そんなのはつまらない、分からないから考える、分からないから悩む、分からないからもがく、そうやって相手と対峙する方がよほど生きていると言えるんじゃないか、この作品にメッセージがあるとしたらそういうことではないかと受け取りました。これからは岡田真理作品でキャットファイトをしているキャラクターを見たら、あなたたちは今生きているのよと岡田真理さんが言ってると思い込んでたんだと思います。
こういうものメキさんもいいこと言ってますね、すげえいいこと言ってますね、
あなたたちは今生きてるのよ。そうだからもうミクロスとか、はい、もうブラックロックシューターもそうやってみんな押せばいい、
はいね、ね、あ、安易に鬱展開だとか言わずに、
そう
ですね、
そういうこと、
確かにそうだ、
うん、声優あれこれについて第171回に声優あれこれっていうのをね、はいはい、あの喋ったんですけどもね、佐藤太郎さんからいただきました、私は自分が声優オタクだと思っていなかったのですが、自分の行動などを振り返ってみると一般人からオタクと思われても仕方がないかもしれないと気づきました。1、街で声優さんの姿を探してしまう。
おかなりこれはもうね、
とりあえずね、ちょっと、
濃度高いですよ、これ。
やばめなやつです、
ね。これ末期ですね。
だよね。結構。そうだよね。末期だよね、これ。
え、1個目で末期
するの？これ入り口じゃない
の？私の仕事場の近くに声優事務所が複数入居しているビルがあります。そのビルに出入りしている人を見るとつい注目してしまいます。またそのビルの最寄り駅でマスクをしている女性を見ると声優さんではないかと思ってしまう。
あ、これは あるあるです、
まあ、そうです。
なんかあの、まあ、声優さん好き同士で飲むと、うん、やっぱりマスクしている女性は思い込んじゃいますよね。
なんか自分が好きだからですよ、みんなどの分野でもそうですよね。
そうなっちゃうんですよ、なんか声優好きになっちゃうとね。
これなんていうの、アトックでいいの、
A トックですか、
A トックが予測変換でやたらと声優さんの名前を提案して
る。マジで
これはあるよね。
僕なんか iPhone とかでもなんか今から打とうとしてる名前がもう2文字
目だとか、うと入力すると上坂すみれが、
うん、
はの段階で早見沙織、
うん、早すぎません、その A トック。
ゆと入力すると結城緑を提案、青いを提案してきます、はい、しかもこれらはほんの一例です。うん、3、人の年齢を聞くと同年齢同学年の声優さんを思い出してしまう。これはすごいね。
あ、僕も3番あるな。
年齢不詳が多いのに一応そんなこと言
う。僕3番あるな。
声優情報サバン症候
群。
出身学校がね、ある
んですよ。出身学校もそうなんですけど、あの意外と年齢公表してる人も最近いっぱいいらっしゃるので、
まあまあ、
だからそういうので見るとなんか一回頭の中に、あ、この人何年生まれなんだって一回入って、うん、その後なんか飲み会の席とかで年齢の話になると誰々と同い年ですかギャグみたいに言っちゃうんですよ。あ、これかってたまに思うんです
よね。佐藤太郎さんも芸能人やスポーツ選手の青年をメディアで見たとき、新しく知り合った人から年齢を聞いたときなどに、うん、同年齢の声優さんを頭の中で検索してしまいます。例えば、ああこの人は花澤香菜さんと同い年だけど学年は一つ下なんだなとか、以上です。どんなものでしょうか。オタクだわ。佐藤太郎。
英雄オタですね。バリバリですね。
これはあの感想でしたね。いつも普通オタのね、
はい。
フライングウィッチ11話12話、うん、エピーロさん、うん。フライングウィッチ良かった
ですね。良かったですね。
2話連続放送で幕を閉じたこの作品、第1話から最終話までを通して素晴らしく、特にラスト2話は映像的なカタルシスに溢れていました。11話の A パート、空を飛ぶクジラが誠は茜小夏の背後から突然現れる、 SE がつけられておらず飛行船のように無音で空を泳いでいます。 3DCG で作成されたクジラと背景やキャラクターとの間で醸し出される適度な距離感、それに無音で飛行させる演出を重ねています。 ファンタジックでありながらも確かな存在感をこの空飛ぶクジラ放っていました。それに対して B パートでは一転、 K 君がホットケーキを焼いてみんなで食べる日常に回帰する構成でした最終は新しい魔女のローブを作る日々の一コマ、ローブを仕立てるための布を買いに行く道すがら誠がいろいろな登場人物を見かけたり出会ったりと最終回らしいお話でした、うん、そしてねぷた祭りに惹かれて集まってきたドンギョが地面から多数現れる幻想的な光景で B パートが終了します。11話とは逆に非日常的な映像が最後に配置されていました。いずれにしても日常とファンタジーと行き来することによって日常の中の魔法、魔女の送る日常という相反する2つの要素がこの作品の持つアイデンティティとして表現されていました。ファンタジーを描く際にはアングルを変えながら奥行きと広がりのある映像を見せることで視聴者を異世界へと引き込む一方、日常シーンでは固定アングルのようなレイアウトを挟み込むことでキャラクターたちのリアルな生活を覗き見ているような感覚に陥らせる、その対比も見事でした。私を3ヶ月間支えてくれた作品が終わってしまい、すでにフライングウィッチロス状態ですということでいただきました。大丈夫でしょうか、ピーロさん、頑張ってください生きてますか。フライングウィッチ、
ウィッチよかったですね、コナッちゃんが。
俺、ナオさんのあの、家庭科で料理作ってる時にね、はい、俺、男の目で見ちゃった。ナオさんをね、ずっと男の目で見てる。自分自身にがっかりした。でも、プラス、あ、まだオスとしていけてるなと思いましたね。まだ枯れてないなと思いましたね。
フライングウィッチ、たまに出るフェチ感がすごい好きでしたね。
あ、どんなところありました？
なんかあの、誠たちが、確かに、あれ、リンゴ園かな、
はい、
なんか手伝いして
るだけ、ね、
あの、誠がはしごからジャンプして飛び降りたときに、うん、ちょっとお腹見えたんですよ。
あったあった
一瞬だけ、
はいはい、変態だね。
あれ変態ですよ。
見てる ね
別に
ね、
お色気シーンとかじゃないけど、うん、なんかちょっとしたフェッチがたまに出てたんですよ。
描こうと思わないと描けないもんね。
そうですね、それありますからね。
小夏のツルペタぶりどうですか？
小夏のはね、ツルペタよりも、あの、口元で口元。
口元
は先える口。あれが最高でした。あれは引っ張りたい。こう。うん、ほらってこう。くっとなってるぞってこう、引っ張りたい。
口だけじゃないよ、小
夏。いやいや、
でも、肩とかもいいよ。
あ、びっくりした。
肩とか
も。とんがりで言うからね、ツルペタ乗ってとんがりやったら、変なこと想像しちゃった。
僕、の突起物かよ、おい。
よくばとも、エラちゃんと小夏ちゃんに僕はね、両手引っ張りたいです、僕も。あっち行こう、あっち行こう、夏祭りで。
あっち行こう、あっち行こうってもう。
夢なの。
一人行こうよって言いたい
ですね。いいですね。
いい CG 回収してますね。
いいはい、ありがとうございます。ごめんなさい、違いましたけど、すみません。
鎖骨ポッケさん、パンデピース、第11期レッツスイミングに私は感激いたしました。学校の水泳で、ゆうちゃんとノアちゃんが泳げないと判明し、まいちゃんを含めた5人で練習を兼ね、プールへ遊びに行くイベント発生でしたが、ただ、やったね、水着会だよというそれだけのことじゃなかったのです。見どころは、まあ、あの一応言っておくと、あのパンのアニメですから、
ね、そうですね、
はい、みんなでパンを作って食べるんですよね、はい、なんだけど第11期レッツスイミング、うん、パンが出てこない感激ポイント1、まとめ紙にしている。
あ、はい、
漫画や特にアニメではしばしば作画の都合でスルーされがちな髪型のバリエーションですが、あ、考えたことなかったね。こと舞台が市民プールとあってはマナー的に髪を結ばず水につけるのはよろしくないわけで、ロングの子が下ろしたままなプール、大浴場シーンって実はかなり気になっていました。いや仕方ないとは分かってるんですけどね。でも前の週の戦闘シーンに引き続きやってくださった、うん、あー、この子たちはちゃんとしたご家庭で大切に育てられた娘さんたちだと伝わってきて、健全な萌え空間に安心してゴロンゴロンします、うん、まあしつけが不十分な闇の片鱗をうかがわせる子もそれはそれで別の意味でご飯が進むのですが、うん、そしてセミロングショートボブのみなみちゃんと冬美ちゃんも前髪や髪飾りが普段と違う。年頃の女の子らしいおしゃれにはいつもと違う場所で遊ぶ特別感や開放感もにじみ出ていて微笑ましいですね。手を抜こうと思えば抜ける、そういう部分に妥協しないものからは奥行きを感じます。キャラクターの背景が見えてきます。変態ですね。見てますね。
見てますね。
考えてます。
いや、これ
面白い。
作った方が喜ぶよ、ここまでね。感激ポイント2、水着、そして水着、うん、やったね、水着会だよだけじゃないって言ってんの、
ね、ちょっと今スタッフ聞いて、ね、ちょっと僕がっかりして、ね、確かに、ね、なんだよみたいな
一つで十分になったの
言うても水着です、うん、それぞれの個性が引き立つ調子で大変結構です。分かってた。 冬美ちゃん、豊満なお胸のサービスカットが充実しているのも、舞ちゃん、かっこ上品なお胸の水着が安定のワンピースタイプなのも、なんならノアちゃん、かっこ平和なお胸がすく水なのも見る前から分かってた。あったらいいながここにあるって大切ですよね。はぁ、和む。さらに言及したいのは、5人分の水着プラス新髪型のお披露目だけでも十分なのに、ゆうちゃんとノアちゃんの2人に関してはすく水プラス水泳帽姿も登場していること。たったのワンカットの回想シーンのために設定が2パターン、5分アニメですよこれ。なんということでしょう。髪のアレンジもこれもおそらく原作通りなのでしょうが、そこをきちんと絵で見せ再現する気概にスタッフさんに愛されてるなーってキュンとします。キュンキュン、コミックキュンってやつですか。
あ、それが言いたかった。
それが言いたかった。ネタとしていろいろ完成してます。
素晴らしいですね。
感激ポイント3、惜しみないユリ、うん、安定のミナユ、冬のア、マイノア成分もたっぷり味わえた上に、前回の第10期気になる人で高まってきた冬舞展開に激萌え。そういえば私、昔ポイという少女漫画の万里と正樹の神聖視している相手が共通であるがゆえに相反しつつも共感し惹かれ合う特別な関係に八百萌えしていたなぁと記憶の扉が開き、萌えは性別を超えるとつくづく実感しております。翌週の第12期別荘でお泊まり会では、みなゆからさらっとハネムーン発言が飛び出したり、舞ちゃんのお姉ちゃんもノアちゃんの妹ちゃんも登場し美味しいし、気合入った作画のパンも美味しそうだし、プライベートビーチでは肩より下に髪を下ろすのねと感動したりしましたが、プール界の冬舞の衝撃には及びませんでした。ノアちゃんを脇に抱えたまま足がつって溺れた舞ちゃんをさっそうと救う冬美様、安心したのか普段ツンツンしている冬美ちゃんに抱きついて大泣きしちゃう舞ちゃん、可愛く甘える舞ちゃんに肥後欲をそそられたのか女神のように優しく微笑む冬美様、はぁたっとい冬舞たっといごちそうさまでした。パンほとんど出てこなかったけどお腹っていうか胸いっぱいです。
なるほど、
ね、僕らもお腹いっぱい
ね。お腹いっぱいですよ。
パンでピース。
パン友ですね。
パン友、パン友。
国さん結構押してたね、
パン友。そうですね、うん。ありがとうございます。コ、ね、ミック君買って読んでください。
よろしくお願いします。カーズ京都の稲見さん、鋼鉄城のカバネリ第11話。いろんなことがあれやこれやあって右腕を銃で吹き飛ばされ、無名に無名だっけ、うん、無名に
無名
どっち
無名
無名ですね。
無名に胸を刺され絶望の中、鋼鉄城から崖の下に落ちていく生駒、なんとか一命は取りためたものの生きる気力を失い自暴自棄になりかける生駒にクルスがなんだかんだ言った結果、生駒に正気が戻ります。しかし右手は失ってしまっている。生駒、お前はどうやって戦うんだと思う間もなく、生駒は自分の武器である貫き筒を右手につけたのです。かっこいい。数ヶ月前の僕だったらその一言で終わったことでしょう。しかし熱文字のバックナンバーを吐くまで聞いている僕は違っていました。かっこいい。これが熱文字第129回の片方についてで、国キャップが刺さっていた片方の美学か。イコマはプリズマイコマになったのかと。そして鋼鉄城のカバネリもまた古事記とつながっていたのかと膝を叩いた僕がいたのです。もっと言えば考えさせられる武器、この設定にありがとうにもつながる要素もあり、自分なりの鋼鉄城のカバネリを解釈するのに熱文字が大変参考になったということが書きたくて投稿しました、ということでありがとうございます。
嬉しいですね。
そんなこと
国方してくれた、いろいろ喋ってましたけど、
ここまで来たら稲見さんもう熱文字ロボットになってほしい。熱文字マシーン、
熱文字ロボ、
もうあの熱文字を聞いてどこまで生きていける
のか、はい、熱マシーン、
そうすごい、これが第何回に出てきたあのことがある
から、面白いな、
共演回って
きたな、なんとかな
んとか、なんとか
熱文字の、ね、熱文字の全部を点と点でつなげる、線でつなげる、
アニソンライブだったら、これが第1話回復70回で明日見先生が言ってた、はい、みたいな、なんだっけのんのん日和、長茂ゆきさん、のんのん日和第10話すごく練習したが良かったのです。良かったのです。良かったですが良かったのです。タイトルの臨時休業が伏線になっていましたね。この身とレンゲの漫才があって、レンゲたちがモミジを見るために自転車で出かけようというところから話は始まりました。補助輪をつけているレンゲは、小まりと夏美が小1で補助輪を外したという話を聞いて、レンゲは自分も補助輪なしで走りたいと思い練習を決意します。姉に一人で練習しないように言われたレンゲは駄菓子屋の元へ。 練習を見てほしいというレンゲの頼みを面倒で断った駄菓子屋さんがレンゲの転ぶ音を聞いて急にレンゲの心配をして傷の手当てをするところ、あ、ここでメールが切れちゃってますけれども、
ノンノンビオリ、ノンノンビオリ、リピート、
すごく熱いですね。よかったね、
よかったね、ノンノンビオリよかったよね。敵、
ね、田藤さんも言ってた、みんなの頭の中にある田舎、
う
ん、
そう、
うん、そうね、
実際にここが どこをモデルにしてるとかそういうのはどうでもいいっていう、
ノンノンビオリだけやれば十分なんだよ。ノンノンビオリ見て泣いてればいいんだよみんな。我が国の国民は。
いい国だ。
続いてはブヒブのコーナーです、はい、
熱文字
ブヒブ、
おー、ブ
ヒブヒブヒ、理想のあの子とデートした、回収した CG を送ってもらってます、
うん、
東館よろしくお願いします、
よろしくお願いします、う
ん、シーボーさん、シーボー記者からいただきました、ガルパンの秋山ゆかりちゃんと道の駅に寄った時のことを報告しました。
道の駅、あ、ドライブいいな、道の駅。もうそこで勝ってますよこの人。めっちゃいいよ、大好き。
その日はドライブデート、小腹が空いてきたので道の駅で休憩です。
いいな道の駅。
豊富なメニューに悩む私に、ここはご当地牛を使ったハンバーガーがおすすめですよとゆかりちゃんが教えてくれました。私は迷わずそれに決定、口に頬張るとパテがジューシーで申し分ありません。すごく美味しい、何で知ったのと聞くと、実は今日立ち寄りそうなところを調べておいたんですと得意げにリストを見せてくれました。やりそうですね。ゆかりちゃんはソフトクリームを買って満面の笑顔で食べています。私の視線に気づいたのか、これは北海道牛乳を 100% 使ったものなのです、一口どうですかとスプーンですくって差し出してくれました。私がドキマキしているとハッとした表情になり、アンコウチームの方たちといつもしているのでと顔をあからめてしまいました。はあ。休憩が終わり車に戻る途中、向こうから見した顔が竹部沙織ちゃんです。どうやら家族と遊びに来ているんです。私たち二人に気づくと口をあんぐり開けて固まってしまいました。見かねたゆかりちゃんが、こちらシーボーさん、今日はドライブなんです、と紹介してくれました。へー、ドライブと言った沙織ちゃんはゆかりちゃんとの立ち話の間も笑顔がこわばり気味です。別れ際、ゆかりんかノーマークだったわと言ったのが聞こえた気がした。
これどっちだ、どっちだ、
モテんなシーボーさん。なんなのシーボーさん、仕方ないわ、シーボーさんなら好きになっちゃうかもしれない。
さあ、シャンいかがでしたか。
素晴らしいですね。もう僕、道の駅っていうタームでも僕はもうやられちゃったんですけど、もういっぱい、まあね、今日は時間あれなんですけども、あのね、僕一番は、
いいですよ、
ソフトクリームですね。
ソフトクリーム。
うん、やっぱり、僕は2次元しか見てなかったなと思って、はい、普通はやっぱり、あーんで、こう、直接見るじゃないですか。
ですね、
女の子分かってるんですよ、シーボーさんは。だからモテるんですよ、
ね。スプーンで、
スプーンで。
スプーンで。でもそれすらちょっと関節
なるじゃないですか、
なっちゃうから恥ずかしがるっていうね。
そのシーボーさん、その瞬間そのスプーンをやるところをですね、プレイステーション VR でですね、見たい。ちょっと一回もうその目線を沿わしたい、沿わせてまた戻ったらまたスプーン待ってるみたいなことをね、あの VR 技術でこうやりたい僕は。
でもアンコーチームとの皆さんとはみんなやってるっていうのもちょっとユリっぽい想像ができていいですよね。嬉しいですね。
最終的に見つかるんです、ね、
見つかる。こちらシーボーさん、今日はドライブなんです
言われたいもん、それ。こちら日賀さん言われたい。
いや、まっすぐでいい子ですね、ゆかり殿。
本当に
秋山殿だったらそう紹介する
ね。
同じくガルパン、
お
ガルパンという人、小倉さんという方が毎回送ってきてくれております、はい、ガルパンのアンチョビさんと。
あ、そうか、
そうですよ、
アンチョビさん、
アンチョビの人、
はいはいはい
は
い、
もう覚えます、アンチョビの人、
はいはい、
ガルパンのアンチョビさんとついに海に行くことになりました。
お
ただし、アンテオ高校のみんなも一緒。
おぉ、最近なかったのにね。負けなかった。やっぱ夏休みだね、夏休みは、
うんうん。海に行くのが嬉しかったのか、うん、アンチョビさんが勢いでみんなに行ってしまったのか原因なので仕方ないのですが、はい、みんなで楽しむことにしました。
はい、
すると、いつの間にかアンチョビさんが沖の方へ行方と共に流されていた。これは助けに行かねばと、一人沖へ泳ぎ出す私。
すげえ。
か
っけえな。
するとアンチョビさん、来るな、いや来てほしいけどお前は来るなとよくわからないのと、
あれまさか
これ以上流されたら危ないですよと反論し、アンチョビさんの近くまで来ると黄色い三角形の布がぷかりと、
やっぱり
あれ
期待通りだよ。
あれ小倉さん、だから来るなと言っただろう。アンチョビさんに頭をつかまれ強引に沈められる私、豊満な胸がちらりと見えたのを最後に私は海に沈められました。その後、アンツ用の子たちがゴムボートで助けてくれたのですが、見たんですね、ドゥーチェの胸を、と白い目で見られる始末。当のアンチョビさんもどこかよそがそしい態度でしたが、帰り際、一番に助けに来てくれたのは嬉しかったからな、と身元で囁いてくれました。来年こそは二人きりで行きたいな、と心に強く誓いました。
なるほどね。
じゃあ、小倉さん。
そっちに行ったか。
最高傑作ですね、今まで、ね。最高傑作ですね。やっと小倉さんは、他のメンバーの使い方分かってきましたね。
やっと。他のメンバーの。
これ今回が ちょうどいいですよ。立ち行くちょうどいい、これぐらいが。
ちょうどいい。
ちょうどいい、あんまりですね。
で、みんなから、じとっと見られながらも、アンチョビさん
だけは分かってくれてるっていう。
いいですね、
小熊さんね、あんまり心配することないですよ。小熊ね、きっとアンチョビさんも手順を踏めばね、
手順
を踏めば、抵抗ないと思って見せることに対して、
なるほど、
ね。諦めないで、小熊さん。
見せることに対
して。頑張れ、小熊さん。
でも怒ってないってことは、もう好意は持ってるって形じゃないですか。
ですね。
まあね、うん。僕はでも助けに行った時に、また怒られて、あれだと思いましたよ。言い訳は後で聞きますから、みたいな。
あれ
今回もこう、かぶせてくれるかと、はい、俺ちょっとワクワクしてた。
これね、これ評価が高いのは、はい、やっぱ人工呼吸に持ち込まなかったっていうの
を。そうそう、ね、安直にね。
ね。比嘉君だったら行っちゃうでしょ、
行っちゃいますね。
行っちゃいますよ。
お腹パンパンに入れてくれよと。ピューって言う。
昭和だなぁ、
はい、
ほんと昭和だなぁ、や
っぱ助けてもらったなと思ったらね、うん、僕パスにあったカニがね、あっちさんのブラザーをポツンってしちゃって、あれみたいな。
古いよ。
しかもなんかマガジン系のやつじゃん。
マガジン系の。
ジャンプじゃない。
すいません。
誠さん、フライングウィッチの倉本家が居候と一緒に旅行に行くことになり、近所の僕の家で倉本家の猫を預かることになりました。
あら、斬新な。
名前はチトというらしく、はいはい、見た目に反して大人びた性格をしている黒猫です。せっかくなのでスキンシップを取ろうと接触を試みてもしなやかな動きで交わされます。
あ、
触ることを諦め、ご飯食べる?と聞いても、ニャーニャー言いながら首を横に振ります。もしかして人間の言葉がわかるのか、それともご飯というキーワードだけを理解しているのか。猫を見つめながら次はどうしたらいいか考えていると、その猫は窓を見ていきなり興奮。庭先に目をやると、キジが畑にあるハスカ大根がついています。猫はそれからずっとキジに夢中で騒いでいる様子を見て、猫っぽいところもあるんだなぁと安心し癒されました。これから3日ほどの間ですが、隣人が旅行から帰ってくるまで、チトさんとどう過ごそうかと考えながら、このメールを打っています。終わり。
素晴らしい。
日常系だな、これ。日常系だよ、これ。ブリーフなのに日常系だろ、これ。新しいぞ。
ちょうどいいサイズ。ちょうどいいサイズ。
そうですね。
ちょうどいい。もっともっと
って。ちょうどいいですね。
もっと、こっちももっともっと出てくれるぞ。
このサイズが欲しい。
うん、
この通気気になりますし、すごく。
いいショートです、ね。
フライングウィッチと同じ時間の進み方
と、ね、
今このメール、ね、何にもあれなんかね、急に時間が進んだとか全くないですね。
まあこの後紹介しにくいんですけど、フライングウィッチで約、まあ、10枚ほど送ってくれます
ので、ね、すげえ
最初をね紹介しようかなと思います、はいはい、フライングウィッチの誠と水着デート全
後編もあるの？
前後編
長い
前編の前どうですか片やもうね、本人たちは接触せずに、うん、黒猫と戯れるだけの妄想する人、うん、片やヒロインが水着です
よ。欲張りする
欲望、ね、
本当に
欲望ですよね。
欲望読みます。朝さん、
晴れて誠と恋人になれた俺に。
いきなりだよ、もう。
まあまあまあ。
ストレスフリーだなぁ。
ですね。
晴れて、晴れて誠と恋人になれた。ここまでで本一冊書けるからね。
あったかもしれません。
そうなんですよ。
新たなチャンスが巡ってきました。かっこ、土天然の誠に思いが伝わるまで時間がかかった上に、周りが大騒ぎになったのを乗り越えた苦労話は省略します
か。あ、うわ、
あった、やられた、
あった、
あった、
あった、くそー。それは長いからってことですね。
そうです、プールデートのチャンスです。ここ弘前にも夏は来るのです。年中雪と氷に囲まれた永久凍土の地ではなかったのです。夏の神をありがとう。さてデート当日、待ち合わせのバス停で先に誠を待っていると、やっぱり時間ギリギリで走ってきました。ごめんなさい、迷っちゃいました。白いワンピと麦わら帽子の誠は照れながら笑っています。
最高ですね。
なんかもう古いよね。
そうですね、そうですね、
俺らが好きなやつですよね、
はいはい、
決まってオレンジロード、
ね、そうですよね、第一話と最初話ですよ。
黒髪ストレートの女の子とセットのやつ、
そう
な、
はい、
多分命短いですよ。
あ、やめてください、やめてください。
そうですよ。
いや、敵の
それはまるで爽やかな風のようにすがすがしく、いつもは黒いタイツで隠されている神秘の足首の白さはあまりにも眩しくクラクラしてしまいます。少し脱水症状でしょうか。あれ、ところで手ぶらなの、水着は、まさかと思って聞いてみました。すると予想通りの答えが返ってきます。え、あれ忘れてきちゃいました。すぐに取ってきますから先に行っててください。今来たばかりの白い美少女はほうきに乗って飛んでいきました。お約束を外さないあたり、さすが魔女だと感心しましたが、せっかくのバスイベントが消滅したことを思うと本当にめまいがしました。その時です、バス停の地面に突如魔法陣が現れたと思ったら、次の瞬間銀髪の美人な人が目の前にいました。
おや、
そうです、誠のお姉さんのあかねさんです。
そうですじゃないよ、
贅沢やね。
そうですじゃないよ、
さっきからこの方そうです。誠のお姉さんのあかねさん、まあ、豪快な人でしたね、はい、あれ、誠は忘れ物届けに来たんだけど、今ほうきに乗って飛んでいきましたよ。あちゃー、行き違いだったか。そしてタイミングよく停留所にプール行きのバスが止まりました。じゃあ乗ろうか。え、あかねさんも行くんですか。運転手さん大人二人で。人の話を聞かないマイペースなところはさすが誠のお姉さんだけあります。僕高校生です。あと料金は後払いです。
僕高校生、さらっと自分の設定言いましたよね。
リライフ中です。
リライフ中です。これでもリライフだ、
リライフだ。
突如茜さんとバスイベント発生です。茜さんは高校中退して魔法の修行をしながら全世界を旅していた優秀な魔女さんですから、出てくる話はどれも奇抜で面白かったです。北アフリカのネズミ狩りの話や、真冬の南極基地へのお使い、ギアナ高地での特訓の話から、誠の小さい時のドジな話などいろいろ聞かせてくれましたが、一番心に残ったのは、これからも誠のことよろしくね、という一言
です。急にいい風に、急にいい風に反応できた。
お墨付きをいただきました。お姉さんからのお墨付きをもらったことが本当に嬉しかったのです。これからも茜さんの期待を裏切らないように、いっぱいいっぱい誠のことを愛して大切にしていこうと思いました。続く。
おーい、
あ、そっか、
まあ。ここで続くのかよ。
まだプール行ってないです。
なんですか、これもう。なんですかこれもう。
外堀から埋めてきやがったね、これ。
本当ですよ。知らんわって
話。本当に、お姉ちゃんは認めているぞという話でしたね。
同じ長さの公演が。
今月、来月
に。来月に。
来月ですか、ね、来月でも。
皆さん、一月一本でお願いします。一月一本で。
10枚ってこの人。すごいな。
春地下のチカちゃん。
あ、待ってました。
おな
じみの。
ピーローさんですね。
はい、
いろいろとあって結局二人で海に行くことになりました。
これでいいんですよ、もうこれでいいんですよ、もうこれでいいんですよ、いろいろあってもう僕は水着が見たいんですよ。なんですよ、
みんな彼女と海に来てんだな。
バットで身内の話とかね。
そうね、
分かる気持ち分かりますよ。
二人で
こっからでいいんですよ。さっきの前編はこのいろいろあってなんですよ、本当にも
シャー暑いね、そうシャー暑いな。なるほど、
確かに。だから一人じゃないですよ。僕、こっからでいいですよ。
なるほど。なるほど。
本当に。何話す
よ。こっからでいい
の。面白すぎる。
何この、髪のこの順番。
ノースリーブの T シャツにホットパンツ姿のチカちゃんは、海が見えると僕の手を取り走り出します。そして着替えもせず海に足を踏み入れました。ちょっとこれ持ってて。
チカちゃんは笑顔で自分の荷物を僕に預けると両手の塞がった僕に水をかけてきます。例のやつですね。
いや、いいですね。
楽しそうにいたずらをするチカちゃんはすごく可愛い。可愛いのでチカちゃんのカバンを水面に近づけやめないとこれを水につけるよほらほらと対抗します。ダメダメもうやらないからね。チカちゃんはそう言ったものの水面から荷物を離すと再び水をすくおうとします。僕はもう一度カバンを水面に。ごめんなさい本当にもうやりません。両手を上げて降参のポーズを取りながら真顔で謝るチカちゃん。僕はフェイントで少しだけカバンを持ち上げてみました。するとやはりチカちゃんは手を海面に。よしチカちゃんがその気なら水をかけるかけないに関係なくチカちゃんの荷物を海に返してあげよう。ずるい返して私の荷物返しなさい。焦って取り返そうとするチカちゃんと僕とが軽く揉み合っているうちにお互いバランスを崩してしまいました。
あらさあ
バシャーン。2人ともずぶ濡れです。チカちゃんは尻餅をついた状態で数秒間固まっていましたがおもむろに立ち上がり右手を上げるとよしそろそろ水着に着替えようと元気に。
いいね
いいなー。
PS、
はい、
PS
ピースマンスか
多分東ちゃんが一番気になってる。
はい、
チカちゃんの水着は紺と白のボーダー柄のセパレートタイプ。胸元の赤いリボンがアクセントになっています。
いいですね。
もう似合いすぎて気を失いそうでした
ということで、うわ最高の回ですよこれ本当に。
さっきと全然違います。評価が
評価
が違います、
ね、高評価ですねこれ。
チカちゃんのいいとこ引き出してますよ。
出てますね。
素敵ですねこれね。
前半のずっと続くのがもう終わらなければいいと思って、聞いてて心地よかったですもん。で最後で PS が素晴らしいと思うのがこの人はやっぱりピーヨーさんはね、みんなに別にチカさんに水着見せたわけじゃないんですよ。自分だけで、うん、でもね黙ってるのはね僕はおすわけ程度でこんだけ寝てるっていう、うん、チカちゃんを大事にしてるからこそのね、その水着の部分は出さないっていう、うん、
俺ちょっとこのエピーロさんのおかげでチカちゃんより好きになり始めた。もともと好きなキャラですけど、うん、アシトミ君どうこのコーナー
いやもうみんなそのキャラクターが今のねチカちゃんみたいにキャラクターがもう好きすぎるからキャラクターをもうとにかく可愛く見せるために、うん、もうすごい頑張ってる文章か、うん、
はい、
自分の性欲に走ってる。どっちかしかないから逆に気持ちいいかなっていう。
どっちか。
わかりやすいですよね。わかりやすいですよね。
ね。
ゆりぶひぶ。
おぉ
ゆりぶひぶ、今月も届いております
。
プリマドンナは星座をしないさん。映画プリキュアオールスターズの全員参加の 3D ダンスシーンの撮影をしてきました。
ちょっとえ、いつだったの
撮影をしてきた。これだからもう、関係者からメールが
届い
て
ますよね。
ですか、うん、撮影場所毎回極秘ですよ。
極秘です。
大丈夫ですか。
なんちゃらスーパーアリーナを借り切っての撮影
でした。いちゃったよ、いきなり。あっという間にいいふりしたよ。あっという間にいいふりしたと言います
。面白いですね。
一日がかりなのでケータリングもありました。ちなみに私は後々発売されるブルーレイの特典映像用としてケータリングにやってきたプリキュアたちにカメラを向け何かメッセージをもらう任務を受けておりました。
いやあるけどたまにそうい
うのあるある、
メイキング映像
あるけど撮っといてってよ。
あるけど
本格的にバカだねこれ。
なるなプリ、
しかも女性な女性
ケータリングコーナーに並べられた温かいカレー、ミニハンバーグ、唐揚げ、いちご、かやくご飯、バナナ、お湯とカップ麺、豚汁、リポビタン D、チーズおかき、セーラー選手の皆さんからいただいたゼリーの差し入れ。
あ、すげえ。大先輩からも。先輩から、さすが東映。
いい、これは、
いい事務所。
これはいいぞ、今のいいぞ。
テレビ朝日様からいただいたメロンの差し入れなどを取って、誰か来るのを待っている。
はい。
わー、なんかいっぱいある。食べていいのこれ。え、何これ何のカメラ。早速マリンがブロッサムを伴って
だろうな。今そう思いました
浮かびますもん。
企画を説明すると、おお、よっしゃトルッシュ、じゃあブロッサムこのゼリーを食べて感想を。そこら辺にあったスプーンをマイクに見立ててマリンがブロッサムに食リポを要求し、
浮かぶわ。
私もそれにカメラを向けますが、私ですか？ハム、フルーティーで、とてもホヒヒヒン。あー、メロディー、リズム、なんか喋ってと、相方のコメントを最後まで聞かず、今度は、キュアリズムにイチゴをあーんで食べさせてもらったキュアメロディーに突撃。カメラを構えたままそれについていく私。しかし、 何これ、何のカメラ、うーわー食い物めっちゃあるやん、これ余ったら弟たちにもらって帰りたいな。タニーマーチなんか喋って。またもや自分からコメントを求めておいて、今度はスマイルプルキアのタニーとマーチの2人に突撃、はい、その後もドリームまた遅れてる。はいすいません。ステージでリハ中のプリキュア5チームを撮っていたら、ドリームが振り付けの先生に怒られていたり、
そうなんだ、
空中に浮かぶステージにマリンが勝手に乗ってキャッキャしていたら、マリンさん降りてくださいとスタッフさんに怒られた。ブルーレイをお買い上げいただきありがとうございます、これからもプリキュアをよろしくお願いしますと、キュアホワイトが絶対使われるコメントを言ってのけたり、
いや今なんてとあれですよ、チクリと今のは。
かなり長い時間カメラを回しましたが、マリンレポーターの頑張りもあって全員使えるほどいいのが撮れたと思います。でも撮っておいてなんですが、何のブルーレイに入るのかよく分かっていません。
ああ
何かに入るんだろうね、
何かしないと。
まさかこれ本当に現場で働いてる人から来るとは思わなかった ね。
いや嬉しいな。ぜひちょっと今後もね、ちょっと非常に気になりますよこれ。
これでもプリキュアの妄想でもありつつ、なんかやっぱオフショット映像あるあるも入って
ます。そうですね。
もう本当ケータリング、まあさっきのあのセーラー選手の皆さんからのもありましたけど、その前のあのまあ火薬ご飯とかその辺のラインナップもリアル、
かなり具体的でしたね。
リポディ入って
る、あと年考えてるもんね。ミニハンバーグとか、
そうそうあれにできるんですよね。いろいろと。
東さんいかがでした？
素晴らしいですよ。あのキュアマリン僕一番推しですからね。推しキュアですんで。やっぱりスプーンを見立てるところがね。
よかった、
目に浮かぶんですよ。
いいですね。シャラクサイジョニー、記者いただいております。僕も絆システムに組み込まれたらしいので、
大丈夫？
早いな。
大丈夫？
すごい。絆イーバーのニコちゃんがひたすら愚痴りたいというので一緒にモスバーガーに行きました。でもでね、天賀くんがひどいの、ほんとデリカシーないよね。でもそこがまたかっこいいっていうか素敵っていうか、もうもうバカだよね千鳥、なんであんな素敵なやつのこと振っちゃうんだろう、ごくごく。でもでも友達だからそこもオールオッケーっていうか、てんてんてんてん。バーベキューバーガーを食べながらポテトをつまみながらジュースを飲みながら延々と愚痴るニコちゃん、正直食べるのか喋ってるのかどっちかにしてほしいです。バーベキューソース飛びまくってるし、ひたすら天賀氏をかっこいいだの素敵だのと褒めちぎったり、千鳥氏に対して友情と、まあ、ライバル心、ね、恋的心と相反する愛情を持ってしまってどうしようか悩んでいるという、そんなこと言われてもな愚痴を延々と垂れ流されて早2時間。ニコちゃんの口から天賀氏のことを褒めちぎる言葉が出るたびに僕の心はズキズキと痛みます。そんなことには無頓着に目をキラキラさせながら天賀氏のことを話すニコちゃん、心が痛い。どうやら僕も絆システムに組み込まれたということでしょうか。
そういうことなん
だ。いや、あなたにキュンキュンしたよこれ。ちょっとキュンキュンし
てる。まあそうですよね。よね、シナリオ的にはそうですよ。
違うよ、これ。その痛みは違う。あなたの恋の痛みなんだよ、これ。もう。分かってないよ、あんた人も。いい子、めちゃめちゃ、この人。でこの愚痴を聞くシステムっていうのは逆に、ちょっと自分の振りたいのって、いろんなキャラの愚痴を演出
してもらって。なるほど。それだけ気許してるってことだもん
ね。そうですよ。初めて今の本編張ってきましたね。
うん。
いいですね。張っていくシステム。僕と、今週のコミケでちょっと感じ
る。取り入れちゃう。すぐ取り入れちゃう。
はい。
今週のコミケで取り入れちゃう。
はい。
まだ全然書いてないの。
そういう、暴れちゃった。
ミカさんに怒られないように。
はい、頑張ります。
最後ちょっと初投稿。
おお、
異様に長いです。
あ、でもいや初めてだったらね。
初めてやっぱ長くなっちゃうんでね。
はい。
デンデロさんいただきました。ありがとうございます。達夫編集長国キャップ東藩こんにちは。
こんにちは。
いつもこのコーナーを聞くたびに彼女のいない僕はリア充爆発しろもげろとにかにかしく思っているのですが、
ね、
ついに僕にも運命の出会いが訪れましたので報告させてください。
ちょっと
あ、よかった。
あれは数週間前の夏もそろそろ本番という時期でした。僕は家電量販店の関連会社でエアコンの設置という仕事をしています。仕事から炎天下の中を行ったり来たりするかなりハードな仕事です。その一方で全く出会いなどありません。これやったっけ？やってない。
これやってないよ。
やってない。
もうあんまりちょっと
やってない
です。やってます。
はい。道すがらデートしているとおぼしき、なんだか麻雀のうまそうな女子高生とチャラチャラしたあんちゃんのアベックを見て世の中を呪ったりもしています、
はい、あれあれなんか聞いたことある。
そんなある日のことです。 この日も朝からエアコンの交換の仕事でした。今日の仕事は芸能プロ、それもアイドルのプロダクション事務所。
え、どの事務所？いっぱいあるよこれ。
確か名前はナムコプロ
です。わお。
え、
ナムコプロといえば今をときめくアイドルたちが所属する気鋭の芸能事務所です。
今をときめく。
普段から女っ気のない生活をしていた僕はこのふって湧いた幸運に心が浮き立ちました。
いやでもいないよ普通事務所にはタレントさんって。
向かった先は想像していたよりもずっとこじんまりした雑居ビルでした。
そうですよ、う
ん、最初の印象はここがナムコプロなのかという疑問でした。
あんなテレビ言ってたらね思いますよ。
呼び鈴を押し事務所に出てもらいました。表から印象の通り事務所の中も手狭でした。ホワイトボードに所属アイドルの写真が乱雑に貼ってあり、確かにここはダムコプロで間違いないようです。
おうお
う、華やかな彼女たちにも実は人知れない苦労があるのかもしれません。その日は仕事で出払っているのかテレビで見かけるアイドルたちはいなかったのですが、
いないんですよ。だから、
えらく美人の事務員さんが応対
してくれました。あ、そっか、それがあったか。
事務員さんまで可愛い、さすがはナムコプロ。僕は内心ウキウキでした。エアコンが故障しているため事務所内は蒸し暑く、その事務員さんの肌やシャツが湿った感じで
変態
妙に生めかしい感じでした。ひもてな僕は興奮を抑えるので必死でした。工事を開始してからはその事務員さんが数分に一度は様子を見に来てくださり、何か必要なものはないですか、暑くないですかなどと気にしてくれています。1時間ちょっとでエアコンの設置工事を終え、正常動作を確認しドライバーなどの工具を片付けていると事務員さんがアイスコーヒーを持ってきてくれました。お忙しい時期に頼んでしまってすみません。この秋まで持ったらいいなと思っていたのですがついに壊れてしまって。いやー、よくあることですよ。僕がコップを受け取ろうとしたまさにその時、ひよちゃんただいま、
あれ
おー涼しいという元気な声が響き渡り、双子らしきそっくりな顔をしたから二人の女の子が
さっきの終わってもよかったよ。
事務員さんの背中に抱きついてきました。アイマス好きなんです ね,
ね, ね
全員好き、
全員好きなんですね。
事務員さんがコーヒーを持っていたとは気づいていなかったようで、うん、結構強烈な当たりでした。
あ、やばいやばい。
そのタックルを食らった事務員さんがバランスを崩し、
そういうことね、
今まさに受け取らんとしたアイスコーヒーが
僕の方に、
僕の股間にか。これ比嘉くんじゃないのこれさ。
いやいや、僕だよ、
比嘉くんじゃない、
僕だよ、
比嘉くんじゃないの、
出ちゃうからでも。
うわ冷た、キャー、ごめんなさい。え、誰か来てたの。事務所の中はてんやわんやです。
僕じゃないのこれ、僕じゃない。
例の事務員
よく使うですよ、
比嘉さん、てんやわんや、
ね、
例の事務員さんは早く洗濯しないとシミになっちゃいますと僕のズボンを脱がそうとします。僕は作業服ですからコーヒーのシミくらいいいですってと抵抗したのですが、はい、完全にパニックになっている事務員さんによってズボンもパンツも、
パンツ貸したろ、
鮮やかに脱がされてしまいました。パンツまで脱がされたということは僕は下半身全裸ということ。僕の股間と接近遭遇した事務員さんは悲鳴を上げてしまいました。
いやいや、そうで
しょ、キャ
ー、自分で脱がしたんですよ。
さらに運の悪いことに先ほどの双子だけではなくアイドルたちが続々ただいまーと帰ってきてしまい、パニックが伝染していったのです。そして下半身全裸で飛び跳ね回る僕を見て事務所に響き渡るアイドルたちの悲鳴、あれが男性器、沖縄のハブよりはるかに小さいぞ。
何言ってんの、
あなたうふふかわいい。どうやら僕は変質者と勘違いされてしまったようです。そして気が動転したらしいショートカットの女の子から何やってんだこの変質者と強烈な一撃を食らい意識を失いました。
なるほど、なるほど。
この間あの3点リーダーが8つのやつと6つのやつと2つのやつ、
うわーうわーわ
ーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわ
ーわーわーわ
ーわーわーわーわーわー
わーわーわーわーわ
ー、気がつくと僕はソファーに横たわっていました。下半身は萩原組と書かれたタオルで隠されています。
怒られるよ。
ソファーの傍らには神妙な顔をした双子、ショートカットの女の子、他多数のアイドルたち、そして例の綺麗な事務員さん。僕が目を覚ましたことに気づいた彼女たちは申し訳なさそうに謝ってきました。 コーヒーで濡れて事務員さんに脱がされたズボンとパンツはどうするか迷ったそうですが、クリーニングに出したそうです。どうかクリーニングが終わるまで待っていてくださいと言われましたが、困り果てた表情の事務員さんたちとアイドルたちに囲まれて股間が大変なことになりそうです。下半身タオル1枚の格好で事務所から逃げるように去りました。
いやいや、
たまたま通りかかったタクシーを捕まえ、一度自宅に帰り、替えのパンツとズボンを履き、何食わぬ顔で職場に戻りました。午後は別のエアコン設置現場へと向かいました。
大変だな。
表面上は平静を装いつつも僕は失意のどん底にいました。あの天使のような事務員さんやアイドルたちに僕の汚れた肉棒を晒してしまった。きっとショックだったに違いない。ハブより
言っちゃうでしょ。
トラウマでアイドルをやめてしまうかもしれない。こんなことになるなら都会になんて出てくるんじゃなかった。九州の実家に帰る。
いや、そこまで
これ松崎かね、これ
松崎どういうこと。
松崎に松崎に出るとかでください。
九州の実家に帰り、刺身の上にタンポポを乗せる仕事でもしよう。高決意し、その日の仕事を終えました。翌朝、辞表を懐に忍ばせて会社に出勤したところ、会社の玄関前に紙袋を下げた例の事務員さんが立っていたのです。続く。
わー、近いよ、ごめんかよ。
続くん
かい、ごめんかよ。
何なんすかこれ。
続きますって書いてある。
これなんすかこれ。確か気になるけど。
ただみんなに囲まれたいだけで、
最初そして見られたい願望が、
見られたい願望。
いや、
多分自分のことを恥ずかしくて、途中からなんかを、なんかすみません、なんか
比較でしょ。
違います、僕じゃないです。僕
たっぷりの内容でございました。東藩、じゃあ今月の一等賞。
今月の一等賞はですね、
まあ、特別賞もあってもいいですけれども、一等賞ちょっと選んでください。
一等賞か、はい、一等賞はね、やっぱりこのシーボーさんですよ、ダントツで。
おシーボーさん、
あのですね、道の駅という単語ですよ。あ、やっぱりアニメにもギャルゲーにも出てこない、やっぱその、ね、新鮮でした。
あ、
そして思いの駅、いろいろなイメージが湧きますし、
ね、の
実際に行ったっぽいよね。
そう、道の駅は行ったっぽいです。そうですよ、
いい CG でした ね
想像の範疇ですよね、うん、想像できない場所じゃないです。
長さも適弱でしたね。
適弱でも、完璧ですね。
長すぎるとちょっと受賞しきれないところ、
ね、ただですね、特別賞はどうしても、
特別賞は
朝さんに行こう、はい、朝一日の誠と水着です、前編の。
水着です、前編。
前編の。
嫌いじゃないんですよ、僕は。嫌いじゃないんですけど、賞は差し上げますけども、だから今何回も言いますけど、あの、いろいろとあって十分だったんですよ。
いろいろとあってで済むのをわざわざ文にして送ってくれたわけです。
うん、はい、でも欲張り感はね、僕も否定できないの。その気持ちはね、十分わかるんですよ。うん、はい、なので特別賞差し上げます。
ありがとうございます。
よかった。
というわけで、お知らせありますでしょうか。
は僕は特にない
ですけど、はい、
もう特に大丈夫です、
はいはい。まあ、じゃあこれからも熱情と思います。よろしくお願いします。
お願いします。
1ヶ月に見たアニメの感想、この1話、そして理想のあの子とデートで回収した CG 部品部、あとはこれまでのバックナンバーを聞いた感想など、すべてのメールは熱もじ @gmail.com まで送ってください。皆さんからのメールをお待ちしております。というわけで、本日は UTB 映像アカデミーの協力で、収録いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
綺麗な嘘に騙され